どうも、谷吉です。
谷本でーす。前回以来1ヶ月ぶりぐらいの収録で、何の話をしようかなーっていうことを回す前にちょっと話してたんですけど、ちょうど前回の撮ってからの間に、谷吉ちゃんが今起業して作っているサービスが、まあリリースというか感じで、こう Facebook とかにこういうのやります、やってます、やり始めましたよみたいなことを投稿してたので、なんかそのサービスの話を聞きたいなって思ったんですけど、
はい、
なんかその谷ちゃんの
ありがとうございます
投稿のコメントに、おお、これは個人向けセルフオンボーディングサービスですねっていうコメントをしてる人がいて、ああなるほど、わかりやすいなみたいなことを個人的には思ったんですけど、うんうんうん、まあそもそもどんなサービスなんですかみたいな話と、まあ個人向けセルフオンボーディングが意味することとは何ぞやみたいな話を聞ければ嬉しいなと。
個人向けセルフオンボーディングって2つついてるね、個人とセルフみたいな。
あ、確かに。
素敵な。
まあセルフオンボーディングをサポートするサービスみたいな感じ。
うんうん。
なんですかね。
なんかすごいその辺のさ、こう言葉の分かりやすさ、うん、分かりづらさみたいなのを今すごい研究してるから、うん、こういう話せば嬉しいんだよ。どうやれば分かりやすく伝えるかみたいなのが結構あるんですけど、やってるのが僕のつぎっていうサービスをやっていて、こののつぎっていうサービスが、まあ、ざっくりお話しすると、まあ、個人にコーチをつけて学習を進めてもらうっていうサービスで、で、まあ、イメージライズアップみたいな期間が決まって、で、もう期間の中での目標っていうのを決めて、それに必要な教材、学習プログラムっていうのと、コーチっていうのを、まあ、つけますよと。その2ヶ月間つけますよと。で、その教材自体も、僕らが独自開発しているわけじゃなくて、世の中あまためちゃくちゃいい教材あるので、まあ、YouTube とか、ノートの記事とか、あと企業が出してるブログとか、そういうものから、いいものっていうのを、とにかく集めてきて、で、コーチとしても、めちゃくちゃすごい権威のある人が、なんか講義しますっていうものよりも、ちょっと頼れる先輩みたいな、そういう人がコーチとして入って、まあ、その週1、30分ワンワンで聞けるみたいな、そういうような仕組みを作っているというので、まあ、さっきセルフオンボーディングって言ってたのは、僕が投稿したのにコメントしてくれてた方が、
うん、
で、まあ、オンボーディングっていう仕組みが会社でもあったりするけど、まあ、そのオンボーディングって結局今ザルで行われているというか、結構現場マネージャー任せっていうので行われていることが多くて、それを、まあ、その僕らがちゃんと入ってその2ヶ月間伴走して、まあ、成果が出るような状態っていうのまでこう見届けますよというか、うん、後押ししますよみたいな、そういうイメージっていう感じですね。
なるほど。こうセルフオンボーディングっていう言葉でイメージしたのは、業務スキルを上げていったりとか、なんかその会社で活躍するための何かスキルを獲得したりとか知識を得たりするっていうことに対して、なかなか社内的にはリソースが割けなかったりとかするケースってまあまあまああると思うんですけど、そういう時にの次を使って、まあこういうことができるようになりたいんですとか、こういう知識が欲しいんですみたいな、こう要望リクエストを伝えると、それがこう学べるように教材を提供してくれたりとか、学習のサポートをしてもらえるっていうような理解であってますかね。
うん、もうまさにです、うん、ご理解が深い。
なんかめちゃめちゃいいなぁと、そうそう、うん、思いましたね。
結構そもそもこのサービスを話した時に、うんうん、めっちゃできる人とかはそれなんでいるのみたいな話を結構されるんだけど、うん、できる人が、まあ、取ってる学習のやり方っていうのを、まあ、どんな人でもこうできるみたいなイメージかなっていうのを、 これ今思ったんだけど、うんうんうん、っていうのを思って、結構できる人だと、まあ、自分でなんかすごい調べて、で、その中から、ベストな教材自分で選んで、で、人にも、こう、どんなつてでも、こう、とにかく頼って、なんとか聞くみたいなことっていうのを、するんだけど、実際、まあ、それこそ地方にいる人とかって、結構相談する人自体があんまり周りにいないみたいなこととかもあったりとか、うん、もう全く未経験の時に何から始めればいいかわからない。で、そう、相談もできずに、どこから始めようっていうふうに不安持ってる人って、まあ、いるよなっていう感じはしていて、うん、そんなことを思って作ってますね。
なるほど。確かに。なんかこう、そういうのってやっぱ同じチームにそういう人がいたりとか、プロフェッショナルな人が、先輩がいたりとか、すると、なんかそういう人に頼ったりとか、あ、このレベル感まで持っていけばいいんだみたいな、なんかこう指標があるけど、なかなかそうでもない限り、なんかまずどこの山を登ればいいんだろうとか、なんかどのレベル感までどういう方法で登っていけばいいんだみたいな、そこはわかんないのは全然ありそうっすよね。
まさにっすね。ガチャなんですよね、その環境が。
うん。確かに。
とか、どのぐらい自分が活躍できるかなんて、その転職前とか、まあ、僕は結構転職とか移動とか、あと副業を始めたとか独立したとか、うん、そういうこうキャリアチェンジのタイミングとかは結構使いやすいサービスかなって思ってるんだけど、そういう時ってなんかわかるようでわかんないというか、転職の面接でももちろん現場のマネージャーみたいな人が入ったりっていうのはするんだけど、実際転職する側もまあちょっと多少できますっていう風に言って入るし、こう現場マネージャー側もなんか違う期待値を持って入れちゃうみたいなことっていうのも全然あるから、実際仕事やってみたらうまくいかないとか、なんか思ってたような成果出ないっていうのはあって、それがだから頑張って未経験のこととかやろうと思えば思うほどよりハードルが高くなるっていう。
なるほど。
そういうことが起きてるなぁ、みたいな。
なんかどうなんすか？その、リアクションというか、反響というか。
まあ、もともと半年ぐらいは、検証というか、ずっとまあ、仕組み自体が回していて、で、まあそこである程度お客さんは結構ついてきたし、まあこれはもう出せるんじゃないみたいなところも、ページとして仕上がってきたから出してみたっていう。まあ、そんな感じなんだけど、順調ですね。順調。まあ、なんかいろいろもちろん、こうビジネス的にいろいろ頑張って、課題はたくさんあるけど、こう提供価値として、やっぱりいいものを絶対届けられてるっていうことは、割と確信があるっていう。そういう感じかな。やっぱり、ここに、出してるサービスっていうのは意外とないというか、まあ、みんな転職とかのためなら勉強するけど、
うん、
今の仕事っていうのでも意外と苦労してるぞっていう、
うんうん、
その部分ってなんかサポートできてなかったんだなみたいなことを結構提供しながら思う感じだね、うんうん、
まあ基本こう社内で聞いて解決してくださいだったり、まあ会社が提供する研修なり受けてくださいみたいな風な形で、それ以外は自分でっていうところのそのセルフみたいなところをより手助けできるんじゃないかってことですね。
そうだね。
うん。コーチの人はどこまで、まあコーチっていうからには何か教える立場じゃないってことですね、スタンスとしては。
あ、コーチって言うとやっぱコーチングのイメージみたいになるんだけど、
うん、
僕らなんかちょっと違って、
はいはいはい、
結構教える部分もあると。で、なんか先輩の立ち位置がやっぱり一番近いんだけど、
うん、
先輩コーチみたいなイメージなんだけど、うん、引き出すっていうの て、まあどちらかというとモチベーション面の支援だけど、うん、僕はなんかそもそもやりたいことは、経験値をちゃんと還元するっていうことが一番効くなっていうふうに思ってて、
うん、
まあだからできるだけこう経歴とか課題、昔、まあ昔そういう課題を乗り越えてきたような先輩っていうのを当てるというか、まあ、経歴が近い人たちっていうのをコーチとして当てて、で、あそこそこ苦労するよね、みたいな、
うん。
僕だったらこうやって解決してるけどね、とか、うちの会社だったらなんかこんなイメージでやってるかな、みたいなこととかを、うん、インプットしてあげると、うん、なんか、それが気づきになってとかって結構あるな、っていうのが思ってるところで、引き出す部分もあるんだけど、そんな感じ。
あれですね。NDA 的な部分がむずそうですね。その、わかんないけど。こう。
ああ、あるんだけど、うん、まあ、全然そこは、公開できる範囲でっていうか。
うん。まあ、その、
実際その、
コーチの裁量
ブログとかで。
はいはいはい。
あ、そうそうそうそうそう。企業ブログとかで、割と、自分たちはこうやってやってますよ、みたいなのって。
うん。
話したりしてるし。
確かに確かに。
うん、意外となんかその企業秘密的なところに価値があるっていうよりは、
うんうんうん、
コーチの人たちっていうのの、こう、なんか進め方とか、
うんうんうん、
こうなんか、上司の人にこう言ったらいいみたいなこととか、うん、そういう話の方が重要で。
なるほどね。
まあ、もちろんその規約とかでそこら辺はしわってるんだけど、
はいはいはいはい、
なんかそういうイメージの方が強い。
うん、確かにな。別に、その、会社の中の、こう、情報とかデータってよりも、その人の中での仕事をやってきた中での、実感値のある言葉とか、
うん、
うん、確かに、そういうのは、価値がありそうですね。うん、だから確か
そうだね。
確かに最近の、うん、なんかそのノートとかいろんな会社がやってるのとか見ると、あ、ここまでなんか社内ノウハウとか公開するんだって思うこともあるし、なんかそれをさらにこう、実際に中にいる人から対面で聞けたりするっていうのは、うん、学びが深そうですね。既存の教材使っていくみたいなところもユニークっすよね。なんか作り方として、そう。
ああ、そうだね、
うん。
そうなんですよ。体系的な教材って逆に言うと、全部学ばないといけないってなっちゃうから、無駄が多いっていうのもあって、
うん、
本当はここだけ学びたいみたいな人っていうのが、完全に未経験だったら、そうなるけど、ある程度知ってる部分があると、
うん、
そんないらないみたいな感じになる。むしろ事例とかの方が欲しいみたいな。
うん、
聞き出しが上手ですね。
あ、嬉しいな。起業した当初からね、サービスをこうピボットしてきたみたいなのを薄く知ってたりはするんで、一個ガチッとアクセル踏めてるのがすごくなんか良かったな、すごいなって思って。
ああ、
見てます。
ありがたい。確かにそうよね。
うん、
もう起業する前からやってるよね。
やってますね。これ始めたの全然前職時代じゃないですか。
そうだよね。
うんうん、
ああ。だとしたら、うん、すごい、そうだね、うん。全部を知ってくれてる感じだね。
まあ収録ではそんな話してないけど、収録外でこの収録タイミングで話したりとか、うん、どうなんすか最近とかって話はちょこちょこしてたんで。
うんうんうん、
いや、いよいよ。
そうだね。うん、いよいよだね。
いよいよで。っていう感じで。
こっから。まあ、いけるだろうと。
おぉ。
いけるだろうと。
いいですね。
そのぐらいの気持ちじゃないとやってられんのでね。
間違いないですね。
うん。でもいいですよ、すごい。
うん、
なんか、たまたま。まあ、なんかもっと、なんだ。もう稼ぐだけだったらもっといけてるサービスはあったのかもしれないけど。
うんうん、
なんか思いも持ちながら、結局続けられるのが一番大事っていうのもあって、
うん、
思い持ちつつできるサービスで、ちょっと目が見えてきてるっていうのは、自分にとっては割と、なんか最高な 気持ちいいっすね。
確かにな。そのなんかこう、うん、バランスをね、ちゃんといい塩梅で自分が納得できることがやれるっていうのは、それでこう兆しが見えてるっていうのはね、なかなかいいですね。
そうなんですよね。自分ももともと思ってたことに結局なんか、もともと思ってたっていうのが、だから昔起業したいみたいに思ってた時と、うん、結局近いところに、を今やってるっていうのが、まあ、ちょっと言霊的というか、結局その辺って変わんないんだろうな、みたいなのを思ってて、うん、こう、ずっと自分がやりたかったこと自体も、まあ、広く言うとキャリア教育みたいなことをやりたかったんだけど、で、まあ、昔、こう、提案、社内企業とかで提案してたのも、うん、なんか部活動の、OB が部活に差し入れできるみたいな、そういう仕組みを考えてたりしたんだけど、それもなんか、ロールモデルに合わせるっていうのが目的なんだよね。
あ、
じゃあ部活の子供たちが大人に会う接点として、うんうん、
はいはいはい、
OB っていうものっていいんじゃないみたいな。
あ、
だからそこのこう、なんか自分の知らない視点を広げてもらうというか、
あ、
そういう人っていうのがいる大事さっていうのは思ってて、今僕らが授業してる意味も、
うん、
まあ、そのコーチの人とかに内在してる経験値を、
うんうんうん、
それって、まあ、社内だけで完結してたものっていうのをちゃんとこう還元できる形に外に出すっていうことで、うん、で、まあ、他の人にそれが、こう、新しい知識として入ってって、で、そのやり方でまた活躍してって、その人がまた誰かに教えてって、みたいなのが広がっていくと、日本底上げできるじゃん、みたいなことを思って、うん、結局その根本で思っている、こう、やっぱロールモデルみたいな存在っていうのと、あとは、そういう人からもらえる、こう、視点みたいなのは、なんかもうちょっとこう、こう、社会をすごい変えるというか、まあ、社会を良くしていくっていうものとして大事だなっていうのは、なんか結構変わってないというか、
うん、
就活生向けのメディアとかもやってたことあるけど、それもまたかっこいい大人を取材するみたいなことやってたし、この辺のだから思いって多分なんか変わんないんだろうなみたいな、
うん、
と最近思ってるね。
なるほど。そう、キャリア教育っていうキーワードで言うと、自分も大学生時代、まあ高校生向けのキャリア教育みたいなことに携わったことがあるんですけど、
うんうん、
その組織は、こう、斜めの関係っていう、表現をしてたんですね、はいはいはい。で、すごい、今でも自分はその表現すごい好きで、まあ、縦と横、まあ、友達、上司、友達って横とか、親、先生、上司とかって縦じゃない、こう、関係性みたいな、から学ぶことって多分にあるな、みたいな。そういう意味で、高校生っていう進路選択を迫られるというか、自分の人生の舵取りをする時期に、そこの関係性を、なかなか作りにくい環境にいる子たちに対して、そういう関係性を作ることによって、何か、自分の得るも、こう、なんだろうな、学んでほしいっていうような機会を作るみたいな、その、こう、考え方すごい、腹落ちすごいしてて、まあ今谷ちゃんが言ってたのまさにそういうことなんだろうなって思ったし、なんかそれって別に年齢関係なく作られにくいんだなって思いましたね、今の話を聞いてて。そのちょっと先輩みたいな関係性、斜め、まさに斜めの関係って、常にこう縦横っていうのは日常生活を送ってれば作られていくものだけれども、うん、 プラスなんかそのロールモデルに出会うっていう意味でも、何か直接こうコミュニケーションを交わすっていうことが多分重要なんだろうなと思ってて、例えばウェブメディアとかで、まあかっこいい面白い人みたいなのを知ったとして、まあなんだろうな、ちょっとこう自分と切り離して考えちゃったりとか、そこまでこう深い自分のにフィードバックがあるかって言われるとなかなか難しい面もあるけれども、あの実際にこう言葉を交わしたりとかすると、あ、意外と自分と変わんないっていうんだとか、あ、同じような失敗この人は過去に教えるんだとか、なんか自分に引きつけてもっと考えられたりするんだろうなっていうのを思ったので、なんかすごい今の
間違いないね
話を聞いて、ああそういうことかとそれはすごいなってそうだよなみたいなことを思いましたね。
そうなんですよ、
うん、
リスキリングみたいな流行りもあるんだけどね。
はいはいはいはい、はい、
リスキリングって言われて本質誰がどう変わってんだろうって思った時に、おじさんがズーム触れるようになれるだけとか、なんかそういうのじゃないなぁと思う。もう本質は、結局、もう仕事ができるようになって、モチベーション高く働けるとか、で、それは、さっき、まあ、斜め上の人間関係から来る、こういう人もいるんだ、自分も頑張ろうとか、なんか自分も同じ失敗してたんだ、こんなすごい人もみたいな、こととかで、結構モチベーション上がるとかもあるなとか思うね。これは無限に話してしまうかもしれない。
いや、なんかリスキリングとかリカレントとか、なんかどういう文脈で注目されてんだろうみたいな話はちょっと改めて聞きたいんですが、一旦こんなところで。
ああ。
はい。
いいっすね。それもまた話すテー
マ。はい、ありがとうございました。